今日は出エジプト記の7章14節から25節までです。出エジプト記7章14節から25節。主はモーセに仰せられた。パロの心は強情で、民を生かせることを拒んでいる。あなたは朝パロのところへ行け。見よ、彼は水のところに出てくる。あなたはナイルの岸に立って彼を迎えよ。そして蛇に変わったあの杖を手に取って彼に言わなければならない。ヘブル人の神主が私をあなたに使わして仰せられます。私の民を生かせ。彼らに荒野で私に仕えさせよ。ああ、しかしあなたは今までお聞きになりませんでした。主はこう仰せられます。あなたは次のことによって私が主であることを知るようになる。ご覧ください。私は手に持っている杖でナイルの水を打ちます。水は血に変わり、ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水をもう飲むことを忌み嫌うようになります。主はまたモーセに仰せられた。あなたはアロンに言え。あなたの杖を取り、手をエジプトの水の上、その川の流れ、池、その他すべて水の集まっているところの上に差し伸ばしなさい。そうすればそれは血となる。またエジプト全土にわたって木の器や石の器にも血があるようになる。モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。彼はパロとその家臣の目の前で杖を取り上げ、ナイルの水を打った。するとナイルの水はことごとく血に変わった。ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの血を飲むことができなくなった。エジプト全土にわたって血があった。しかしエジプトの呪法師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでパロの心は固くなり、彼らの言うことを聞こうとはしなかった。主の言われた通りである。パロは身を返して自分の家に入り、これに心を止めなかった。全エジプトは飲み水を求めてナイルのあたりを掘った。彼らはナイルの水を飲むことができなかったからである。主がナイルを打たれてから7日が満ちた。アメン。いよいよですね、エジプトに10の災いが下る箇所の第1の災い、ナイルの水が血に変わる災いが、このモーセを通して行われます。この10の災いのうちですね、最後の10個目の災いは遺言が打たれるという災いで、それが決定打となっていよいよ出エジプトがなされるんですが、そのうちの、9つの災いが、それぞれ3つに分けることができます。最初の3つの災い、は、アロンの杖を通してなされて、その後の3つの災いは、杖が用いられず、またのその後の3つの災いはモーセ自身が杖を差し伸べることによって災いが行われ、そしてそれら 災いが進むにつれてどんどんその、民の打撃はひどく、また災いの度合いも激しくなっていきます。まずこのパロはですね、心が強情で、民を浮かせることを拒んでおりました。心が固くなだったんです。そして本当にエジプト全土がまずこの災いを見ることになり、またエジプトの住民全員がですね、その水という生活に必要なものが全て血に変わるという災いを見ることになります。パロは朝ナイルの水のところに出ていきます。これはエジプトという国はですね、このナイルの水によって成り立っており、そしてそこでエジプト人はこのナイルの川をその神様のその血の流れであるとして、まあオシリス神の血流だとして崇拝の対象であり、またナイルの特に神様と言われているのは パピという神のが崇拝されておりました。でそれでこの、パロはこのパピ神を礼拝するために朝ごとに、このナイルの方に出て行っていたと思われております。それで、パロがですね、朝自分の神を礼拝するために、この川のところにナイルのところに来たんですけれども、で神様は、天の父なる神様はモーセにこのナイルの岸に立って、そしてここで、待ち受けていなさい。でそこで、神様がことづかった言葉、私の民を生かせて彼らに荒野で私に仕えさせよと、また同じね、もう聞き慣れておりますね、皆さんすでにこの災いが下る前でも、もうすでに何度か神様が私の民を生かせて彼らに荒野で私に仕えさせよという言葉を皆さん聞いております。パロも聞いております。同じ言葉を繰り返し言いなさいと。でしかし、それまでモーセの口で言ってパロは聞きませんでした。でそこでこの災いが下されるんです。17節、主はこう仰せられます。あなたは次のことによって私が主であることを知るようになると。でここではですね、モーセはアロンに命じて言わせます。アロンに命じてやらせます。その杖を取ってそのナイルの水をみんなの前で打てと。でそれで実際にですね、アロンは全ての家臣たちやまたパロの目の前でその杖で、あの蛇になった杖でナイルの水を打ちました。そうするとナイルの水がそこで血に変わったんです。しかもそれだけではありません。19節の方を見ますと、19節後半の方、エジプト全土にわたって木の器や石の器にも血があるようになる。川の水が血に変わった。ナイルの魚はそれで死んで、そして臭くなりました。血、皆さん想像してみてください。例えば天性の器という器に溜めてある水が血に変わって、その血が何日か放置していたとしたら、どれほど臭い匂いになるか。血はそのまま止めておくと腐って、意味もう本当に嫌な匂いに変わってしまいます。その災いが7日間このエジプトにあったわけです。しかしエジプトの呪法師たちも、同じことをしたんですね。でそれでパロは心が固くなになった。この22節の方を見ますと、このエジプトの呪法師たちが同じことを したから、でそれでパロの心が固くなになったかのように見えますね。この血の災い、血というのは本来生き物の 体内に流れているものですね。血というのは生き物が死んだ殺されるとき血が流れます。生き物を切りつけたらそれが流れます。血をこのパロやエジプトのすべての住人が見ることになりましたけども、それを見たときエジプトのある人たちはきっと、ね、思い起こしたことでしょう。このナイルにヘブル人の人たちの血が流されたということ。また、パロ自身ですね、もうその身に覚えがあるはずです。しかしパロはそれを全く気にも留めませんでした。それは、24節の方を見ますと、エジプト人がナイルのあたりを掘って、そして、どうやら水をこの7日間確保していたようですね。器とか水溜めとか池も、ね、川の流れのないところでもなぜか地に変わってるんです。でそれでその災いから逃れるために彼らは天の父なる神様に立ち返るのではなく、自分の方法ナイルのあたりの土を掘れば水が出てくるということを発見したら、そちらの方に飛びついて、そして、その普段通りの生活を続けようとするんです。この、血による災い、これはですね、黙示録の方にもそのような災いが出てきます。黙示録の、16章ですね。黙示録の16章この黙示録の16章以降はですね、7つの蜂の災いのうちの、いくつかが出ております。黙示録にはですね、3タイプの災いがありますね。それぞれ7つずつです。1つ目のタイプの災いが、子羊の封印の災い、子羊が一つ一つ封印を解いていくごとに災いが下る。もう一つが7つのラッパの災い、見つかりが7つのラッパを吹き鳴らすごとに災いが下されていく。そして最後が7つの蜂の災いで、そのうちのですね、15章の3節から7節までお話しします。あ、16章の3節から7節。第2の見つかりが蜂を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のあるものは皆死んだ。第3の見つかりが蜂を川と水の源とにぶちまけた。するとそれらは血になった。また私は水を司る見つかりがこういうのを聞いた。常にいまし、昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。アーメン。よくですね、神様が裁きをなさるのは、何か不当だ、かわいそうじゃないかという、意見があるんですけども、しかし、彼ら自身が血を流して、エジプトの人たちが血を流してきたということを忘れておりますし、またこの最後の災いにおいても人々がどれほど邪悪なことをしてきたか、人々がどれほど人の血を流してきたかということを忘れています。そういうふうに言う人たちは、神様の裁きは正しい裁きであり、そして、真実な、 正しい裁きであると、ここで祭壇が叫んでいるように、真実で正しい裁きを神様が下されるんです。しかしですね、このパロが幾度も災いをその身に招き、またパロ自身の唇によって、なされた判断がどれほどエジプトの人たちに苦しみを、災いを与えてきたかに、パロは心を止めないように、世の終わりにおいてもですね、人々はそのもろもろの災いに対して悔い改めもせず、逆に神に汚し事を言うんです。例えばこの16章11節、ね、そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった。大昔エジプトで人々が災いにあっても悔い改めもせず、心を堅くなにして自分の行いを改めなかったように、これはですね、現代でも脈々とそういう人々、堅くなな人々のその堅くなさは続いており、そしてその身に打たれて災いを招くということが、現在でもまた未来、この世の終わりの時に至るまでも、堅くなな人の上に災いはいつもつきものなものです。このパロ、第一の災いの時、もう誰の目にも明らかな、もう水がちょっと苦労しなければ飲めなくなる、しかも臭い匂いも発する、パロ自身がですね、礼拝を捧げに来たあの神々のことさえも、パロはですね、心を止めないんですね。結局パロは習慣的に礼拝していただけで、パロ自身はパピ神とかオシリス神には心を止めていなかったようです。 しかも民のことも心に止めていなかったんです。だって王様はだからね、人に土を掘らせて、そして水を汲ませて自分だけ飲めるんですけども、しかし、パロの民、その神下の人たちは自分で苦労しなければ水を手に入れられなかった。こうしてパロ自身の心の固くなさが誰の目にも明らかにされ、パロが結局自分が崇拝してきた神々にも心を止めず、また民にも心を止めないということが明らかになり、そしてこのモーセが伝えた真の神にも心を止めない、結局傲慢なものというのはこういうふうに他人を迷惑に巻き込んで、人を、多くの人たちを不幸に陥れるんですね。傲慢な人、心固くなな人はこのように自分自身も災いに招くだけでなく、周りの人たちも災いに招いてしまいます。こうしてですね、まず第一の災いが行われましたけれども、しかしパロは心を固くなにしたまま、神を恐れず、また人のことを思いやりもしませんでした。神様は真実で正しい裁きをなさる方です。エジプトの水を打たれたことによって、神様は神々に対しても裁きを下されたと、後の民数記の方に記されております。天の父なる神様がエジプトの神々をも打たれたんです。ナイルを打ち、またハエとか、腫れ物とか病とかイナゴとか諸々のですね、その天地すべてのものを駆使して神様は神々を打たれ、エジプトの神々を打たれて、そして、そのご自身の力を表されました。どうか皆さんは心を固くなにすることなく、神様を恐れて、そしてこの神様が力あるお方であるということ、また必ずですね、助けをくださるお方であるということを忘れずに、日々誠の神様を礼拝していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。 愛する主よ、あなたの裁きは正しく真実な裁きです。人々は固くなになり、そして神を恐れず、その身に災いをますます招いているということが、こんなに大昔から現代に至るまで、そして未来までも、そのような固くなになって災いを身に受ける人々と、神を恐れて災いを免れる人々とに分かれます。事実、後の災いに至るに、モーセの言葉を恐れて家畜やしもべたちを救ったパロの家臣たちもおります。神を恐れる民は自分の命を救い、周りを救い、自分の配下にいる人たちを救いますけれども、しかし心固くなに神に背く者は、そのような指導者はその配下にいる人たちをも災いに巻き込んでしまうものを見ました。主よ、まことに血の災い、命の源であり、生き物のうちに流れる血がこのように災いとなって帰ってくる。人々を撃ち、人々を殺す者はこの血を自ら飲まされる羽目になってしまいます。どうかしよう、あなたがなさる裁きは正しいです。どうかあなたが御心のままになさってくださいますように。ただ私たちは誠の神である主よ、あなたを礼拝し、あなたからいかなる災いからも守られる側でありますように。災いが下る側ではなく、災いから守られる側であるために、私たちは日々心の固くなさを捨てて、そしてしっかりと主を礼拝するためでありますように。どうかこの新しい一日、生徒たちのすべての成り立ちがあなたの御前にへりくだって、固くなさを捨てる一日であり、そしてむしろイエス・キリストの流された血潮を覚えて、清められた者として、命与えられた者として、この一日を歩んでいくこの生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。